学長としてディボショナルでお話しするのはこれが初めてです。まず、皆さんはとても素敵ですと言わせてください。それは見かけの良さとは違います。確かに見かけは良いんですが、皆さんに伴う御霊と皆さんから溢れる光について、薄々自覚していることを願っています。それはキャンパスを訪れる人々にとって明らかですが、皆さんの前に見たり感じたりすることをうまく説明できないこともあります。キャンパスの訪問者が感銘を受ける BYU の真の神聖をなすものに、皆さん一人一人が貢献してくださっていることに感謝します。皆さんの学長であることを私は大変光栄に思います。この数ヶ月、私の話を聞いてきた人は、30年以上前に理事会によって承認され、採択された BYU のミッションステートメントを引用しても驚かないでしょう。そのミッションステートメントは、BYU の教育プロセスと目指す効果の両方をうまく説明しています。この新しい年を始めるにあたり、それを BYU の目標とともに読み、深く考えるよう、皆さん一人一人に強くお勧めします。そのミッションステートメントで最も馴染みのある部分は、概して次のような意味です。ブリガム・ヤング大学のミッションは、完全の呼び永遠の命を求める人々を支援することです。と述べています。本日私は完全さの追求に関する一つの現実に焦点を当ててお話しします。否定しがたい事実ですが、受け入れづらいものです。それは私たちは皆一度以上毎日失敗するということです。学生とするかもしれませんし、あんまり楽観的なメッセージではないかもしれません。ですから、これは皆さんや私が敗北者、あるいは完全の求める動力が無駄だという意味ではないことを付け加えておきます。振り返し、失敗することと負け犬であることは違います。それは説明したいと思っています。失敗は完全を目指す現世において欠かせない段階です。私たちはそのように考えることはあまりないかもしれませんが、それは私たちがミッションステートメントを読むときに、完全という言葉に集中しすぎて、追求という言葉に十分に焦点を当てない傾向があるからです。失敗は探求の避けられない部分です。完全を追求する中で失敗した時にどう対応するかが最終的にどれだけ成功するかを決めるのです。本日皆さんにお願いしたいのはうまく失敗する方法を学ぶことです。この点に関して皆さんの助けとなるよう完全さの追求とその過程で失敗が果たす役割についてもう少し背景を広げて説明しましょう。現世の主な目的は、私たちが天の良心のようになるのを助けることです。その目的を達成するために必要なことの一つは、真理を学び、それを生活に生かすことです。預言者ジョセフ・スミスは、内な人間が救われることは不可能である。そして、人は知識を得るより早く救われないと教えました。このように学ぶことは、BYU での経験だけでなく、完全を目指すこの世の階段においても不可欠な要素なのです。聖文は私たちが学ぶには主に3つの方法があると教えています。1つ目は研究、2つ目は信仰、三つ目は経験によるものです。BYU では 私たちが研究や信仰によってどのように学ぶかについて多くのことが書かれ、語られてきましたが、いかに経験から学ぶかについてはあまり語られません。しかし、経験から学ぶことは私たちが現世に存在する本質的な目的の一つです。アブラハム書では、前世における大会議で私たち全員が受け入れた計画について次のように述べられています。私たちは食らっていこう。そしてこれらの材料を取って、これらのものが住む地を作ろう。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。現世の舞台であるこの地球は、私たちが自分自身を試す、つまり証明することができるように創造されました。しかし、私たちはこの聖句の証明するという言葉を完全な意味を理解していないかもしれません。日常的に使用される、証明するという言葉は、すでに存在するものを実証することを意味します。したがって、私たちは、その楽器に勉強してきた内容について、すでに知っていることを、証明するために、期末試験を受けます。しかし、オックスフォード英語辞典は、証明するという言葉に別の意味を提供しています。証明には見つける、学ぶ、または経験によって知るという意味もあることを示しているのです。このようで自分自身の証明する機会は、地上に来る前からどれほど従順であったかを神に証明するためにあるのではないと私は思います。神も私たちもそのことはすでに知っていました。神がこの地球を創造し、この死すべき存在を与えられたのは、私たちが別の意味で自分自身を証明できるようにするためです。つまり、私たちがまだ知らず、他の方法では知り得ない真理を経験によって調べ、学び、知る、ことができるようにするためです。私は、証明に欠かせないものの中には、経験を通してしか学べないものがあると信じています。私たちが前世にとどまり、神としての特質をすべて暗記し、筆記試験に合格した後、天の良心のようになることはありえなかったのです。私が地上に来たのは自分自身を証明し、つまり試し、善悪を知る方法を自らの経験から学び、その他自分の経験によってしか学べない重要な教訓を学ぶためです。そしてこれらの不可欠な教訓の自分に学ぶ最善の方法の一つは、動力が実らないことです。私自身の職業上の経験を例に挙げて説明しましょう。法科大学院を卒業して2年後、アリゾナ州フェニックスの法律事務所のパートナーのために製法のプロジェクトに携わりました。その時までに、私は法科大学院を卒業しただけでなく、国内でも有数の2つの裁判所で2人の非常に優秀な裁判官のために司法書記の職を終え、司法試験にも合格していました。頭では弁護士になる方法をしていると思っていました。私はこの任務を受けるまで税法の経験がありませんでしたが、パートナーに聞かれた質問に対する答えをどこから探せばよいかをよく知っていました。適用される法令、 規制、判例を徹底的に調査し、いくつかの草案を修正した後、自信を持ってパートナーにメモを提示し、彼の質問に答えたと感じました。パートナーはすぐにメモにざーっと目を通し、結論を読み、自信満々に、これは法律にはなり得ないと意見を述べました。私はかなりびっくりし、少し気分を害しました。法令、規則、判例を読みました。そう書いてあります、と私は答えました。それはどうでもいい、と彼は言い返しました。この分野の税法は君が説明したようには機能しない。もう一度やり直してくれ。それは私のあまりパートしない瞬間を私の子供たちが表現するのによく使う言葉を借りれば壮大な失敗でした。パートナーとさらに問題について話し合った後、最初とは異なる角度から問題を検討し始めました。時が経つにつれ、異なる分析がなされ、その問題に対する答えが微妙ながらも重要な点で変わりました。より詳細な分析と異なる回答を添えた修正メモをパートナーに提示すると、彼は満足しました。その時、私は彼に、彼は最初からその問題に対する答えを知っていて、私のために仕事をさせようとしていたのかと尋ねました。いや、と彼は答えました。私はこの手のビジネスがどう機能するか知ってて、税法にはかなり良い感触を持ってる。君の以前のアプローチはただ正しくないように思えたんだ。私は抽象的な法的情報を得る方法を知っていました。その情報を理論的に分析する方法さえ知っていました。しかし、パートナーは弁護士になる方法を知っていました。この二つには違いがあります。紙の属性を抽象的な意味で知ることと、その属性を人格の一部とすることには違いがあるように、完全の追求するにはそれが求められます。後者の重要なスキルをどのようにして身につけるのでしょうか。パートナーは私もそれを理解できるように助けてくれました。どうやって正しい答えを直感的に理解できたのかと尋ねると、彼はこう答えました。いい判断力が必要なんだ。それで、どうすれば良い判断力が身につくんですか?と聞きました。良い判断は経験から生まれると彼は言いました。そして、ほんの数秒おき、かすかに笑みを浮かべてから、こう付け加えました。そして、経験は悪い判断から生まれる。言い換えれば失敗から身につくのです。あるモチベーショナルスピーカーは次のように述べています。私たちはいつも失敗は成功の逆だと考えていますが、そうではありません。成功はしばしば失敗の裏側にあります。この教訓は人生に広く浸透しているため、3年前、ハーバードビジネスレビュー誌は、失敗から学ぶ方法というトピックに一冊を割きました。同じ教訓は、ラーバンから真鍮刃の手に入れる任務を与えられたニッファイのおなじみの経験にも見ることができます。周知のように、彼の最初の二つの試みは失敗しましたが、彼は粘り強く最終的に成功しました。その過程でニッファイは御霊に導かれることに力を乱しました。これはもし刃を手渡すようラーバンを説得する最初の試みが成功していたら学べなかったかもしれない重要な教訓です。ニッファイの人生は二度の失敗をしたことで 永遠に良い方向へと変わりました。さらに重要なことは、そうした失敗に対するニーファイの対応の仕方です。このように失敗は私たちの永遠の進歩、すなわち完全への探求に欠かせない要素なのです。そして食材のおかげで私たちは、もし失敗に正しく対応するならば、新たな学びという祝福に預かることができ、それによって失敗を完全になる過程の一部とすることができるのです。ブルース・C・ヘッフェン長老が説明しているように、祝福の美しさは食材のおかげで、私たちは過ちによって責められることなく、過ちから学ぶことができることです。私たちがその恩恵を活用するならば、救いの計画の驚くべき不可欠な部分は、なんと素晴らしい祝福を私たち一人一人に与えてくれることでしょう。これはできるだけ頻繁に失敗しようとするべきだという意味ではありません。すべての失敗が同じように生まれるわけではありません。ハーバードビジネスレビューの失敗特集の記事の一つで、エイミー・C・エドモンドソン教授は、ビジネスには大きく分けて3種類の失敗があり、そのうちのいくつかは他の失敗よりも優れていると指摘しています。まず、日常的ではあるが、重要な事柄において精度を欠けるために起こる失敗があります。例えば、製造プロセスで設計、仕様に従わなかったなど、エドモンドソン教授によると、これは要望可能な悪い失敗であり、できるだけ早く排除する必要があります。第二に、プロセスの複雑さから生じる必然的な効果である失敗、つまり病院の緊急治療室でのトリアージなど制御不能な状況で起こるミスがあります。これらの失敗は避けられず制御できませんが、管理することはできます。最後に、研究者が製品やサービスに関する知識のフロンティアを押し広げようとするときに発生する失敗。例えば、研究所が新製品の開発で起こした失敗があります。これらの失敗は学習プロセスを加速できるため、適切に計画されていれば良い失敗になる可能性があります。うまく失敗しようとするなら、つまり失敗が完全の追求において私たちを前進させるのであれば、日々の努力と日々の失敗の中でこういう識別をする必要があります。私たち自身の生活において自分でコントロールできる重要で日常的な事柄を意図的に怠ることは罪であり、できる限り避けるべきです。日々の祈り、毎日の成分研究、定期的な教会への出席など、日常的ではあるが、私たちの永遠の進歩に不可欠な事柄について、私たちはすべての失敗を取り除くよう努めるべきです。これらの事柄において、私たちはあっという間に完成に近づくことができます。そしてそうすることが大切です。なぜなら、これらの努力において成功すれば、他の2種類の失敗にうまく対処するための確かな基盤が出来上がるからです。この最初の失敗のカテゴリーに当てはまるものを判断する際には、次の二つの質問を自問すると良いでしょう。第一に、それは完全に自分でコントロールできる範囲内にあるのか？そして二つ目は、長い目で見れば 本当に重要なことなのか、これら2つの質問に対する肯定的な回答の間には相関関係があります。ヘフェン長老はかつて次のように述べました。非常に重要なこととそうでないことを区別する一つの方法は、その問題が自分のコントロールの及ぶ範囲にあるかどうかを尋ねることです。もしコントロールできる範囲内なら、おそらく注意を向けるに値します。しかし、私たちの思い悩むテーマが本質的に私たちのコントロール外なら、その権利に関する最終的な成否について、神が私たちに責任を問われることはまずないでしょう。エドモンドソン教授の言う失敗スペクトラムの対極にあるのは、知識のフロンティアを広げようとする努力の結果である良い失敗です。新しいことや困難なことは失敗のリスクが高くなるという理由だけで、失敗を恐れるあまり新しいことや難しいことを試すことを避けるべきではありません。成績平均点を守ることを気にして受講するコースを決めないでください。学問的にも他の分野でも自分自身に挑戦してください。他の方法では見逃していたスキルや才能、喜びが見つかるかもしれません。新たなチャレンジ、特に実際に失敗するリスクを伴うチャレンジに意図的に挑戦するなら、現世での経験は完全を目指す上でより実り良いものとなるでしょう。かつて誰かが観察したように、頭までどっぷり使っていなければどうやって自分の身の丈を知るのですか。おそらく最も難しい課題は失敗の2番目のカテゴリー、すなわち恋の罪でも意図的に計算されたリスクでもなく、人生の煩雑さや自分では直接コントロールできない要因のために起こる避けられない制御不能な失敗に対処することでしょう。一生懸命頑張ったのに、人生で初めて A-、B、D をもらったらどうしますか？あるいは最善を尽くしても上昇、コーラスに入れなかったらどうでしょうか？それともあなたが求めている交際関係が崩壊したとき、あるいはこれらすべてとさらに重要なことが同時にうまくいかないように思えて、完全に孤独で圧倒され、完全に失敗したと感じるときはどうすればよいでしょうか。ヘブル10章35節にある条件に従うようお勧めします。自分の持っている確信を放棄してはいけない。ペギーが今説明したように、皆さんは多くのことを成し遂げることなく、人生のこの時点に到達したわけではありません。時には、このキャンパスに足を踏み入れた中で、最も愚鈍で才能がなく、最も社交的に不器用な学生のように感じるかもしれませんが、皆さんは気まぐれにこの大学に受かったわけではありません。選挙プロセスはもっと優れています。そして皆さんはもっと優れています。さらに重要なことに、皆さんはそれよりもはるかに優れた可能性を秘めています。自分がすでに成し遂げたことを忘れず、自分の可能性を十分に理解することで、情緒的、肉体的、精神的、霊的な弾力性を養い、BYU のミッションステートメントの言葉を借りれば、個人的なチャレンジと変化に立ち向かうことができます。 ポジティブ心理学の創始者の一人であるマーティン・ E.P. セリグマン教授は、制御不能な失敗をほとんど何でも克服できる人の共通点は、楽観主義だと述べています。そしてありがたいことに、人々はある程度楽観主義者のように考えるよう教えることができます。セリグマン教授が提案する一つの方法は、人々が挫折を一時的なもの、局所的なもの、変わりやすいものとして見ることができるように助けることです。言い換えれば、失敗に対しては、すぐに消える、今回だけだ、なんとかできると考えて反応するのです。研究が示すように、そのプロセスは、過去の成功を思い出し、私たちが持っているここの強みを認識することによって助けられます。現代の啓示から得られる永遠の福音の真理は、こういった楽観的な考え方は一層容易にしてくれます。例えば、私たちは天の両親から愛されている霊の息子、娘であり、従って人は皆、神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいることを知っています。このように私たちには自分が思っているよりもはるかに大きな強さと才能があるのです。さらに永遠の視点から見れば私たちの逆境や苦難は法の一種に過ぎないと約束されている。したがって私たちが経験していることは何であれ一時的なものであると確信することができます。最後にどんなに失敗しても永遠の観点から見れば変えることができるという確信を得ることができます。贖罪はそれほどに力強く全てを包括するものです。ジェフリー・アル・ホランド長老は次のように教えています。孤独を感じたら慰めが得られることを思い出してください。落胆したら希望が得られることを思い出してください。自分はダメだと感じたら直せることを思い出してください。贖罪のおかげで諦めた時に起こる失敗を除いて、すべての失敗は変えることができ、一時的なものです。ですから、何をするにしても、あえて諦めないでください。私が提案しているのは、単にポジティブ思考の力を肯定しているのではありません。それは、イエス・キリストの福音の力を認めることであり、福音がもたらす視点、真理、そして私たち全員が受けることのできるキリストの贖いの犠牲の無限の力を認めることです。そうです。自分自身のもっと信頼するように、そしてもっと重要なのは神を信頼してほしいということです。疑いと絶望の最中にあるとき、自分は失敗し、正すことはできないと思うときに、自分自身のことよりももっと主に心を向けるよう強くお勧めします。失敗したとき、私たちはよく間違った質問をします。自分はふさわしいのかと自問します。しかし、本当の疑問は、神は自分に慈しみ深いかということです。神はご自身が言われるほど良いお方なのでしょうか。私たちが神を信頼し、最善を尽くし、うまくいかなかった時にも進み続けるならば、万事が私たちの益となるように共に働くという約束を、神は本当に果たせるのでしょうか。神は良いお方だと私は証しします。神はご自身が言われるように 善良で力強く愛にあふれ忍耐強く守備一貫したお方です。教会の啓示と個人的な促しと革新の両方を通して神が私たちに明らかにしてくださった永遠の真理に集中するならば、神はすべての失敗を成功に変えてくださいます。主は生きておられ、私たちの理解できないくらいの完全な愛で私たちを愛しておられることを証しします。失敗しても私たちが成功するという溢れた確信を持って完全を目指して前進できるように、神は恩厚を与えてくださいました。これらの真理について厳粛に証しし、皆さん一人一人に対する私の愛と神の愛をお伝えします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。